コロサイ 1-3-8。 私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。コロサイ人への手紙は挨拶から始まっています。挨拶の言葉はこうです。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たち、どうか私たちの父なる神から、恵みと平安があなた方の上にありますように。日本の手紙では、拝啓で始まります。そして季節の挨拶とか何か挨拶があって、本文がいろいろ書かれまして、それから拝啓で始まると敬具で閉じるわけですね。そして自分の名前を書きます。自分の名前は必ず縦書きだったら下の方に書きます。相手の名前は縦書きですと上の方に書くんです。自分の名前を低く書いて相手の名前を高く書く、その謙遜の気持ちを表すというのが普通であります。パウロが手紙を書いた1世紀のローマでは、差出人の名前が最初に来ます。そして受取人の名前が次に来ます。日本の手紙ですと最後まで読まないと誰から誰に書かれた手紙かわからない。でも聖書の手紙、パウロが書いた手紙は、パウロからコロサイの生徒たち、兄弟たちへ、はっきり最初からわかるわけです。これは私からあなたへ愛を込めたメッセージを届けますよ、という、そういう書き方になっているわけですね。で、パウロはエペソという大きな町で伝道しました。そこで毎日福音を述べ伝え、聖書を教えていました。使徒の19章の9節10節にそのことが書いてあります。で、近くの町の人々がエペソに来てパウロから聖書を学んで、そして学んだものを自分の町に持ち帰って福音を語るようになったわけです。エペソから内陸に150マイルほどのところにコロサイという町がありました。今だったら車でそう3時間もかからずに行けるんじゃないでしょうか。でも当時は歩いて3日4日はかかったでしょう。この町からエパフラスがパウロから聖書を学びたいということでエペソの町にやってきて滞在をしていました。一通りの学びを終えまして、エパフラスはコロサイに帰ってそこで福音を述べ伝えたのです。神様の言葉が述べ伝えられるところに教会が生み出されます。コロサイの町にも教会が生まれた。7節に、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです、そう言われているのはそのことなんです。で、パウロはこのコロサイの人たちに兄弟たちと呼びました。パウロは、なるほど、エパフラスは知っています。でも、エパフラスの伝道によってクリスチャンになった人々とは 顔を合わせていないのです。そうなのに、まるで子供の頃から一緒に育ってきた兄弟姉妹のように、親しみを込めて兄弟たちと呼んでいます。それは、神様の御子であるイエス・キリストを信じる者は、誰も父なる神様の子供にされる、お手上げや兄弟姉妹になるからです。お一人の父なる神様のもとに、一つの家族にされています。国境を越えてです。人種や民族を越えてです。また、時代さえも越えてです。キリストにあって一つ、それが教会です。今日、分断という言葉が、このマスコミによってやたらと使われるようになりました。何でも分断って言えばいいかのようにして使われていますが、この分断が本当の意味で癒されるのは、キリストにあってです。キリストにあって、聖霊による真実の愛に導かれて、初めて天からの癒しが来ると。そう、私は信じています。さあ、パウロが、コロサイの人々のことをエパフラスから聞いて、最初に口にしたのは、感謝という言葉でした。3節に、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。そうある通りです。私たちが神様に捧げる祈りには、5つの要素があります。賛美と感謝と悔い改めと願いと取りなしです。神様を素晴らしさを崇めること、これが賛美です。神様がくださった恵み、祝福、それを神様にありがとうということが感謝ですね。神様を悲しませるようなことをしてしまったことをお詫びします。それが悔い改めです。神様に叶えていただきたいことをお願いします。それが願いです。そして他の人の幸いを祈ること。それが取りなし。で、祈りに5つの要素があるんですが、時々感謝の要素を忘れてしまっていませんか？感謝。これは祈りの中で忘れてはならないことだと思います。パウロはここでエパフラスがローマで囚われになっている自分をわざわざ訪ねてくれた。そのことを感謝していますが、でもそれはエパフラス一人でできたことではありません。コロサイからはまずエペソまで出なければいけません。おそらく船を乗り継ぎながらローマに行かなければいかなかったでしょう。古代の人にとってそんなのは生涯のうちに一度あるかないかの大旅行でありました。大変な時間も費用もかかったことだろうと思います。もうそれをサポートしたのがコロサイのクリスチャンたちだったのです。自分たちの指導者が長い間コロサイを留守にする人々にとって大きな痛手でした。でもコロサイの人々はそうした犠牲も惜しまなかったのです。パウロはそのことを感謝してコロサイの人々に宛ててこの手紙を書きました。人から受けた親切を感謝で返す、とても麗しいことです。それによって人の心は豊かになります。家族や親しい間柄では時々してもらって当たり前、そういうふうに思うことがあるんですが、一言 Thank you という言葉を語れば本当に気持ちよくお互いが過ごすことができると思うんです。ありがとうという言葉は自分にも必ず祝福になって戻ってくる。ただ相手のためだけではないのです。パウロはコロサイの3章の15節から17節で感謝についてこう教えています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と 霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。一節ごとに感謝、感謝、感謝という言葉が書かれています。パウロがこのように教えることができたのは、パウロ自身が感謝の心を持つ人であったからだろうと思います。私たちは自分が不平不満を持っていると感じますときに、どうでしょう。あ、感謝しなきゃいけない。そう思うものですね。そして神様に感謝しよう。そう努力します。努力はいいことです。けれども、神様を信じ、キリストに従うということが、私は感謝しなければならないんだ。こうしなければならないんだ。そのように自分に圧力をかけて一生懸命に励むということであったら、私たちの信仰生活から喜びがなくなってしまいませんか？こういう時にはこうしなければならないんだというしきたりに従うというものであれば、それは行動主義。私はそれを doing と呼んでいるんですが、doing の世界だけで生きていること。悪くしますとそれは立法主義になってしまうのです。感謝するっていいことですよ。でもそれが負担になり重荷になり、それができない自分を責めるものになってしまったらとしたら、それは間違いでしょう。聖書はどう言っていましたか？感謝の心を持つ人になりなさい。感謝する人になりなさい。ビーイングの世界を教えているわけです。感謝の心を持つ人になれば、おのずとそのビーイングから感謝するっていう doing 行為、行動が現れてくる。パウロはそのことを教えている。聖書の教えはそこにあるんです。あなたがイエス様によって変えられて、その存在が変えられて、そのビーイングからドゥーイングが生まれてくる。そういう歩み。これが信仰の歩みです。ここから出てくるものが本当の感謝だと思います。で、パウロはコロサイの人々が自分のために自分たちの指導者エパフラスを送ってくれた。あの遠くからこのローマの牢獄まで送ってくれて自分を助けてくれているということを本当に感謝していますが、それと同時にコロサイの人々に与えられた神様の恵みを感謝しているのです。その恵みとは信仰と希望と愛です。4節と5節にこうあります。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。パウロがテサロニケのクリスチャンに宛てて書いた手紙の中にも同じような言葉が実はあるんです。テサロニケの手紙第一の一章一節と二節です。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。信仰、希望、愛がここに出ていますね。信仰の働き、愛の労苦、そして望みの忍耐です。信仰、希望、愛はコロサイのクリスチャンについても言われており、テサロニケのクリスチャンについても言われている。もうすべてのクリスチャンに共通して あるものが信仰、希望、愛。で、これはクリスチャンのブランドマークのようなものだろう。そう思われます。信仰と希望と愛。まあ当たり前のことなんですが、人間だけに与えられているものです。それは人間が神様の形に作られたからです。神様の形というのは、神様を表すものという意味でしょ。ということは、神様ご自身に信仰と希望と愛があるんです。で、神様はご自分の持っている信仰と希望と愛を私たちに分け与えてくださったという意味になります。神様が愛の神であるということは言うまでもないことです。私たちが神様を愛する以前に、まず神様の方から私たちを愛してくださった。神様は人間を神の形、愛を理解するものとして、愛することができるものとして作ってくださって、私たちはその神様の愛にまた愛を持ってお答えするのです。また神様は真実なお方です。私たちに真実を尽くしてくださいます。言い換えれば、神様が人を信じてくださったんです。俺、人間が神様を信じるんで、神様が人間を信じるっていうのは何か逆ではないですか？と思われますけれども、聖書で神様の真実という言葉と、人間の私たちの信仰という言葉は、ギリシャ語では全く同じ言葉を使います。同じ言葉を使い分けて、ある時は神様の真実、ある時は人間の信仰。つまり、信仰というのは、神様が私に真実を尽くしてくださっている、その真実に、私の側にも神様が与えてくださったその真実、精一杯の真実を持って、神様の真実にお答えするということなんです。そして、希望も同じことが言えますね。キリストによる救い、これは人間が望んで、神様、私たちを救ってください。そうお願いして神様が、してあげようというんで、してくださったものではありませんね。人の救いを望んでくださった。私たちを救おうとされた。その救いのために計画を立て、イエス様を使わして、実際にそれを実行された。これは神様です。人間の方は救いなんかいらないと、嘘吹いていたのです。神様は、そんな人たちもまた、救いが必要なんだと気づいて、救いを求めるようになる、そのことを待っていてください。忍耐深く待っていてくださるのです。信仰も、希望も、愛も、神様から出て人に与えられたもの。しかし罪によって神の形を傷つけ失ってしまったもの。それは信仰、希望、愛を失ってしまったわけですが、でも神様はそのような人たちにもイエス・キリストによってもう一度神の形、そこに含まれる信仰、希望、愛を与えてくださったのです。パウロがコロサイのクリスチャンの信仰を見、希望を見、愛について聞いたときに、それに感謝せずに折れなかったのは、コロサイの人々がキリストを信じて救われた。神の形を回復した。人が本来持つべき信仰と希望と愛とを身につけた。そのことを感謝しているわけです。コリント第一の手紙の13章13節。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その通りです。地位、名誉、財産。まあみんなが求めているものかもしれませんが、いつまでも残りません。時が経てば消えていきます。地上だけのものです。天にまで持っていくことはできないんです。けれども信仰と希望と愛は永遠です。信仰の働き、信仰を持って行ったこと。愛のローク、神様や人々のために払った犠牲、 そして望みの忍耐、神様からの報いを待ち望んで耐え忍んだこと、すべて天で報われます。今私たちはイエス・キリストをこの肉眼では見ることができませんけれども、神様の御言葉に導かれてイエス様のお姿を心の中に描くことができますね。そのイエス様に信じ従ってきた人は天でイエス・キリストにお会いすることができるんです。この世で愛のゆえに払った犠牲のすべては天で報われます。神様ご自身が報いてくださいます。神の国を待ち望んで生涯を送った人はその成就を見ることになります。天で信仰は完成します。愛は報われます。希望は成就します。私たちにはまず何よりも信仰と希望と愛を神様からいただいて、そのことを大いに感謝したいと思います。そして信仰と希望と愛によって人々に神様の真実や忍耐や愛を証ししたいと思うのです。やがて天に着くときに信仰の働き、希望の忍耐、愛のローク、これらの報いを神様から受け取りたいと、そう心から願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちに信仰と希望と愛をお与えくださいました。あなたに作られ神の形を回復していただいたものとして、これらのによってあなたのお姿を人々に表すことができますように助けてください。信仰と希望と愛によって多くの人々があなたに感謝を捧げることができますよう助け導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。